マルコによる福音書11章20節から26節までです。新約聖書84ページ。マルコによる福音書11章20節から26節まで、新約聖書84ページです。朝、翌朝早く一行は通りがかりに、あのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペトロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。アーメン。鳥なしの祈りに続き、説教、山を動かす信仰と祈りと題し、野口牧師に説教をお願いしたいと思います。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたが私たち一人一人の名前を呼んでくださり、特に主よ、今日は2013年最初の新年礼拝をこのように愛する兄弟姉妹と共に迎えることができて心から感謝をいたします。主よ、私たちが今年一年あなたに召されたものとして、あなたに示される道を力強く果たして歩んでいくことができますように、右にも左にもそれることなく、本当に主よ、あなたの御心にかなった道を歩み通すことができますように、どうぞ主よ、今日も私たちにあなたの御言葉の道を示してくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞ主よ、イエス様、今も流されているあなたの十字架の尊い血潮によって、私たちを本当に主よ、根っこから清めていただき、心の底からあなたのものにしていただき、私たちがあらゆる罪やあらゆる本当にこの悪い習慣から離れて、本当に主よ、私たち自身が作り変えられる、その本当に主よ、あなたの清められた器となることができますように、主よ、どうぞ憐れみ助けてください。主よ、本当に私たちは何よりも本当にまず私たち自身が変えられなければならないことを覚えております。本当に主よ、周りにある本当にさまざまな問題、癒し、本当にいろんな主よ、事柄に対する問題の解決を求めておりますけれども、またこの国を見るときにどれほど今回復と癒しが必要な時であるのか、私たちはそのことを痛感しておりますけれども、主よ、それは本当に何よりも神の民であるこの教会がまず主よ、私たちが祈りに立ち上がり、信仰に立ち、本当に主よ、あなたのものとなることによってでしかその回復の道がないことを今日も御言葉を通して示されております。主よ、しかしその力がありません。上からの聖霊を注いでくださり、主よ、どうぞ私たちが内側から作り変えられて、本当にこの貧しい民、小さな民ですけれども、あなたは恐れるなヤコブよと、虫けらに等しいヤコブよと、本当にそのように私たちに語りかけ、けれども私たちはあなたに愛されていることを、あなたは今日も御言葉を持って示してくださいますから、ありがとうございます。そのあなたの愛の約束に固く立って、本当に主よ、私たちが祈り抜いていくことができますように、信仰に固く立って、本当に主よ、私たちがあなたの御心を成就していくことができますように力を与えてください。リバイバルと世界宣教の教会として、この民が召されております。他でもない私たちが召されております。どうかそのことを自覚し、本当に主よ、それ私たちはあなたの目に重んじられているものですから、どうぞ主よ、私たちがしっかりと自分の使命に立つことができますように、右にも左にもそれずに、本当にリバイバルと世界宣教の大きな使命に向かって力強く前進する力を与えてください。今日もこのところを聖霊様が支配してくださり、私たちの心を、またこの場所を完全に主よ、あなたが支配してくださり、どうぞあなたの御心だけがこの場所で語られますように導いてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。 今日もこのようにして新年の最初の礼拝を、聖日礼拝を迎えることができて、心から感謝をいたします。元旦礼拝にも挨拶をいたしましたけど、まあ今日初めてですね、礼拝に、今日礼拝される方とともに、あとは明けましておめでとうございますですね。どうぞ本年もよろしくお願いいたします。本当に昨年も本当にですね、皆様方の本当に信仰と祈りによって、この教会が本当に守られ、また本当にですね、また前進することができたことを心から感謝しております。けれども本当に今年はですね、さらに大きな一歩を踏み出すあることを覚えております。アサリ兄弟のですね、祈りにありましたように、本当に今年は節目の年であります。本当にですね、そのことはですね、ただ私たちが自分でですね、計画して節目とそう言い聞かせているわけではなくてですね、1月1日の実は私たちは、聖書日課で、バプテスト連盟の聖書日課をずっとですね、毎朝こう読み進めているわけですけど、その今年のですね、1月1日の聖書日課の箇所はですね、このエズラ記の一章の一節だったんですね。ここに出してますけど、このです、一章の一節がずっと毎日聖書を読んでいくわけですね。たまたまなんですけど、これたまたまじゃないとこう、ですね、こう、本当に上から与えられた御言葉としてこれ受け止めているわけですけど、今年の最初の日に与えられた御言葉が、エズラ記一章一節、すなわち、ペルシャの王キュロスの第一年のことである。主はかつてエレミアの口によって約束されたことを成就するため、ペルシャの王キュロスの心を動かされた。キロスは文書にも記して国中に次のような布告を行き渡らせた。で、その布告が、ペルシャの王キロスはこう言う。天にいます神、主は地上のすべての国を私に賜った。この主がユダのエルサレムにご自分の神殿を建てることを私に命じられた。あなたたちの中で主の民に属する者は誰でもエルサレムにいますイスラエルの神、主の神殿を建てるため、ユダのエルサレムに登っていくがよい。神が共にいてくださるように。ということでね。これはどういうことかっていうと、それまでのバビロン捕囚、50年、60年にわたるバビロン捕囚から解放されて、そして今ですね、解放された。そしてあなたたちは今から国に戻って、自分たちの国に戻って、そして神殿を建てなさいという、そのような布告が出された。その最初の、そのところの御言葉が今日与えられた、1月1日に与えられたんですね。それはですね、私たち何を意味するのか。それはいよいよ私たちの使命である、エルサレムの神殿、これは私たちの、ね、切なる願いである教会のリバイバル、そしてそこから始まるところの世界宣教、この二大使命に向かって力強く前進しなさいという、これは命令ですよ。主がね、命令を出された。そしてしかもこれはね、すごいことに、キュロスという異邦の王がね、私は主からそのような命令を賜ったと言ってね、異邦の王がその命令を出すという考えられないことです。でもそれはね、ただ偶然ではない、たまたまそうではなくてですね、これは、かつてですね、この約束の御言葉の上で、かつてエレミアの口によって約束されたことを成就するため、すなわちこの民の30年、40年、50年、60年、70年という、そのような祈りの期間が満ちてですよ。そしてやっとその満ちて、祈りが満ちて、そして神様がその約束の成就としてペルシャの心を動かして、そしてそのような命令を出させたと言ってる。だからこれは決して偶然起こったことではないんです。私たちが今年1月1日にこの御言葉が与えられたことも決してですね、たまたまではないんです。そうではなくて、神がこの教会の40年にもわたる歴史、40年からもう50年近くになる、そのような歴史の中で神が皆様方にですね、この約束を与えて、そしてこの教会を建てようというその神殿建築の命令を与えて、そしていよいよ私たちが外側の神殿は建ったけれども、もっと大切な内側からこの神殿が建てられていくという、そして使命を行っていくという、このような本当の意味での神殿の建設ですね。それに当たる、その年、そしてそれは神殿の建設と同時に、それは何か裏を返せばですね、それはバビロンからの解放ということ。バビロンからの解放ということと神殿の建設ということは同時に起こったということがわかります。ここを読むとね。解放されて、そしてしばらく経って余裕が出たらね、神殿を建てなさいと。そう言ってない。私たちはね、まあね、全然廃墟ですよ、神殿は。エルサレムは。そしてやっとね、解放された。 ね、そしたらまず何、まず自分の家をね、自分の家がどうなったかね、もう70年経って自分の実家はどうなったのか、いろいろね、あるいは親戚はどうなったんだろうか、いろいろですね、気になることある、これから仕事どうしていこうとかね、農作物を植えてとかね、いろいろね、こうしなきゃいけないことはもちろんあるわけですよ。でも、ペルシャの王が、言った、ペルシャの王ですよ、皆さん。外国の王がね、言ったことは、まず、神殿を建てようと言ったということ。これを最初に。そしてそれは、また今までのバビロン捕囚からの解放ということ。すなわち私たちが神殿を建てていくためにはね、何か自分の古いものを持っていては神殿を建てることができない。ね、教会を建て上げていくためにね、ちょうどですね、ほんとこの教会がですね、ほんともう私が赴任した時には15名ぐらいの礼拝出席者だった。けれどもそういう中でこんな立派な神殿を建てたということ、これほんと奇跡ですね。まあ、本当にこれはね、これは牧師が建てたんじゃない、正直言ってね。本当にそれよりもね、信徒の皆さんが建てたんですよ。本当に白石さんたちを中心としてね、必死でこの教会をね、本当その少ない人数でね、誰か特別なね、リーダーシップというよりもね、本当信徒の方々の信仰と祈りによってこの神殿が建ったんですよ、皆さん。これは本当奇跡です。ですね。けれども、これがですね、いよいよ私たちがここででも建った、ね、それで、ああ、よかったね、すごいね、で終わるのではありません。いよいよ私たちが神殿を、今度外側を建てたら、内側からこの神殿を建て上げていかなければいけない。すなわち、この神殿が建った目的は、それは先ほどアサリ兄弟の祈りにありましてね、この教会に多くの人が集まってね、そして本当に救いを得ていくということ。この地域の灯台となってこの教会が建て上げられていくということ。そのリバイバルの教会として建てられた。そしてそのリバイバルということは、ただ人が来て救われるのではなくてですね、そこは本当に私たち自身がですね、今まで古い神殿の時に残っていたいろんなですね、罪、いろんな問題、いろんなものに束縛されているわけです。それを聖書ではね、一つはエジプトの力と言います。またバビロンという、これは象徴的な言葉なんです。バビロンからの解放ということは、罪の力からの解放ということです、皆さん。罪というのは力を持ちます。ですね。本当に今、私たちはですね、まあ、ある姉妹のためにですね、私たちは本当に必死で祈っているんですね。昨日もその姉妹のところにですね、祈りに行ってきました。その姉妹はですね、幻聴の霊にやられているんですね。そうするとですね、自分の力でですね、それを追い出そうと思っても、どうすることもできない。もう聞こえるわけですからね。もうどうしようもない。苦しいんですよ。そして自分は、それを本当にもう、そうですね、いろんな過去の罪とかいろんなことをね、もう悔い改めてね、告白してね。だから本当に私はそこに清い水が彼女を通して流れているのを、そこに行くと感じるんですね。本当に主が必ず癒してくださることを信じて確信しています。けれどもですね、本当にその力は力であってね、本当にですね、そう私たちが単なるそれを同情とかね、そのレベルではない、やっぱ力だからね、こっちも力がないとね、そして主が成したいことは癒してあげたいんですよ。です。今日もラザロのね、復活の記事を共に読みましたね。イエス様涙を流されましたよ。でもそれはただかわいそうだね、ラザロがかわいそうって涙を流す。それだったら私たちだって流せるわけ、涙ぐらいだったらね、人間だって。でもそういうヒューマニズムではなくてね、本当事実その人を救いたいんです。その人を解放したいんですよ、皆さん。ということは私たちがね、それだけの力を持ってね、その解放しなければいけない。で、今日その山を動かす祈りという、その、バビロンからの解放、私たちはこの年ですね、事実私たちは山を動かす年なんですよ、この年はね。で、そのように御言葉は語られてますからね、バビロン、その主がかつてエレミアの口によって約束されたことを成就するため、で、これはバビロンからの解放、そして解放と神殿の建て上げというのが同時ですから、私たちは神殿の建て上げだけをしたい、使命だけを行いたいと言ってもですね、使命を行うためにはですね、解放されないと。だって実際そうでしょ？まあ、まだバビロンにですね、抑え込まれていてですよ。行くこともできないわけですから、そこにね、補修として。バビロンのから解放されて、そこに行かないと神殿を建てることができない。また解放されるだけでもダメですよ。例えばその姉妹が、私はその姉妹が、ほんとね、その姉妹祈りの賜物を持っていますよ。その姉妹とね、ほんと祈るとその姉妹がね、ほんと祈りに力がありますよ。まだそういう状態だけどね、悪霊に取り憑かれて、まだ捕らえられてる状態だけど、ほんとね、祈りの賜物があることがわかる。
で、それは姉妹がね、神様姉妹を召してますよ。そして姉妹が解放されて、そしてこの教会にやがて繋がってですね、ちょっと本当に祈りの人としてですね、この教会のリバイバルのため、世界宣教のために大きく用いられていること、ことを私は確信しています。そうです。私たちはね、解放が目的ではありません。解放を通して、さらに私たちの神殿の立て上げ、この教会の復興、そして自分自身の立て上げです。皆さん方一人一人も尊く選ばれているんですよ。ですね。もしね、私たちが本当人間存在っていうのはね、目的がないとね、生きている意味ないですよ、皆さん。ただ救われてね、よかった。それだったらね、本当皆さん何のために生まれてきたんですか、皆さん。ね。そうですよ。本当ね、私たちですね、生まれてきてよかった、勝利ある人生を送らなければいけません。中間というのはないんです、信仰において。ですね。解放されて、そして綺麗になったらね、それをほったらかしといたらね、それはね、悪霊がやがてね、住み着くと書いてます。皆さん、本当にそのね、姉妹と話しててもね、救われた時のことをね、聞くとね、本当非常に霊的なんですよ。いろんなビジョンを見たりね、十字架が目の前に現れたりね、本当そういうね、本当ね、そういう、もう不思議な体験をされて、それ霊的な方なんです。でも、霊的な方であればあるだけ、そういう恵みを受けた、あるいは劇的な救いを受けたとかね、そういう体験を持っている人であればあるだけね、本当にね、最後まで信仰生活をね、しっかりアクセルを踏んで、中間はダメですよ。で、中間だと落ちちゃうんですよ。信仰生活は勝利か敗北かどちらかですからね。しっかり勝利して、内なるキリストをしっかり迎え入れて、最後まで勝利していかなければいけません。小坂兄弟のために私たちは祈っています。中間はないですよ。ですね。本当ね、私は癒しを確信していますけど、まだですね、残ってるんですよ。そして、抗がん剤の治療の中でね、本当にその治療を受けると、やっぱりきついわけで苦しいわけで、その時教会に来ることはできないんですよ。やっぱりそういう、まだ捉えられているところがある。それらさまざまな問題から、私たちは完全に勝利しなければいけません。途中まで行ったから、まあこれぐらいでね、よかろう。そうではない。ですね、やっぱり最後までね、登り切らなければいけないですね。8号目9号目まで行ったらやっぱり最後までね、行かなければね、敵はね、甘噛みしないって言われるんですよ、私の恩師がね。本当に私たちは、そしてやっぱり若い時よりも最後を登り切る方が難しいんですよ、信仰生活というのはね。だからやっぱり私たちがね、本当に登り切らなければいけないし、また今年はあらゆる問題からの解放解決、私たちの愛する者の救い、自分自身の病の問題、そして何よりもその根っこにある私たちの中にある不信仰からの解放ですね、あらゆる悪い習慣からの解放、本当ですね、また貪欲ですね、会員の罪で、人には言ってないけど自分の心の中に何かね、残っているそういうものですね、それらの本当に暗闇の世界、しか支配からのね、解決ですね、それらのことをね、本当私たちはね、今年起こす年ですよ、皆さんですね、本当起きますからね、皆さん本当信じて、今日そのけれども、そのためにはきちんとやっぱり方法があります。でですね、私たちはですね、このサタンにですね、このささやきにやられてしまっている。どういうささやきかというとね、もう牧師先生はそんなこと言うけどね、そんなこともうね、大体はもう今もこれぐらいで十分じゃないだろうか。ね、あなたはもうそれで十分でしょ。もうここまで来ただけでも十分。教会がもうこれだけ成長しただけでももうすごいことじゃないか。もうこれぐらいでいいよ。もうそんなにね、頑張らなくたって楽してね、生きた方がね、その方が人生もっとエンジョイしなさいよ。この世の人たちを見たらそんなね、そんな、ですね、もう十分この世でも大変なのにね、もうそれ以上なんでそんな頑張らなきゃいけないのか。そんな風にしてね。そういうふうに私たちをね、にささやいてくる。そしてそれはね、何かちょうどね、チョ・ヨンギ先生というね、韓国のすごい先生がですね、このような例えを言ってるんですね。で、それはね、まあそれは日本人に対するメッセージです。で、日本人は優れた国民です。でもね、本当にそれは、もう、不信仰の罪にやられています。そしてちょうどね、飛べるね、何でもいいです。トンビでも鷹でも何でもいいんですけど、それ高く飛べる鷹だとしますよ。と皆さんが鷹として生まれ、鷹の子供として生まれているのにね、皆さんはね、ダチョウです、ダチョウですと言われてる。そしたらね、飛べなくなってしまう。ずっとダチョウですよ。ダチョウ、鷹が自分がダチョウだと思い込んだら、そしたらね、速くは走れるかもしれないけどね、飛ぶことができないと思い込まれて、そういうふうに私たちはね、飛べない鳥だ。 自分は飛べないんだと、そんなふうにこう思い込まされてしまっている。そしてあなたが本来作られた本当に素晴らしいね、その存在の目的です。本当に神様から作られて、神様から愛されて、神様から素晴らしい、本当にパーフェクトな存在としてですよ、皆さん。本当そのように作られているんですよ。ね、そのように皆さん作られている。皆さん本当に罪を犯すようには作られてないんです、皆さん。罪から解放されるように作られているんです。そのためにイエス様は全ての条件を満たしてくださったんです。だから私たちがね、本当そのような、本当ビジョンを持たなければいけない。綺麗なビジョンを持たなければいけない。私たちが本当にね、救われて、あがなわれて、救われて、そしてですね、本当に喜んで、勝利している、勝利ある信仰生活を送るような、そういうビジョンを持たなければいけません。皆さん。私の恩師のね、大谷先生がね、私を励ましてくれました。そうですね。本当に大谷先生、厳しい先生でね、もう本当ですね。私のその時ね、意識としてはですね、もう、10のうち9ぐらいは厳しい言葉を言われたなって、そういう記憶、そういう、その時の意識はね、でも本当に先生の愛、もうすべて愛でしたね。今思うとね、本当愛の言葉でした。でもそういう時に先生はね、本当にね、私に励ましの言葉を与えてくれる。で、それはね、あなたがね、それはね、本当に君期待されてる、これだけ言われて期待されてるんだよって、神様期待してない人には言わないんだよ。そしてね、君が、僕、私が思い描いた通りに君はなれるんだ。だからなりたいところ、自分のイメージする部分までは人間はいけるんだよ、ね。だからそれこそですね、皆さんが本当にですね、それこそオリンピックで金メダルを取ってる、そのイメージが描ければですよ、本当になれるんですよ、皆さん。でも皆さんそんなイメージ描かないでしょ。だからならなくていいんです。そんなイメージ描こうと思わなくていいんです、別にね。そういうこと言ってるんじゃない。でも本当に自分がね、心の底からね、自分はそうなりたい、そしてそう、もしなれるのであればね、もし神、本当に本当に神様そうしてくださるんであれば、自分は本当にそうなりたい、そういう思いがあるとすればね、それは大胆に願うべきなんです、皆さん。本当にそう神様が願っておられるのであればじゃなくて、願ってるんですよ、神様が。神様は願わないことを人間に願わせないんですよ。人間にイメージを与えないんですよ、皆さん。本当にね、私たちがね、そのように作られてるんですよ、人間というのは。自分でイメージを描いて、そしてそこに行くように、そのように人間というのは作られてるんです。で、それが神様の目にかなったこと、それを神様は良しとされるんです。そのように、だからね、神様は最初からそのですね、いいものを与えないんです。最初から素晴らしく何でもできるような、そういうスーパーマンで私を作ってないんです。本当に自分を見ると、なんでこんなことできないんだ。なんで一つ言われたらそんなこともできない。自分で悔しい。でも本当にそこを乗り、神様それを願って、そしてそこへ到達するように。そのようにね、神様はね、願って作っているんですね。人間をですね。感謝ですね。もう、そして、そのですね、エレミアの御言葉、じゃあどうしてバビロン捕囚という現実を通らなければいけなかったのか、どうして私たちが、それはね、やっぱりね、考えるわけですよ、私たちが。じゃあ神様祝福してくださるって言うなら、なんで自分はこんなところを通らなきゃいけないんですか、もうそんなところ通り越して早くと、そう言いたくなる。でもやっぱり私たちはね、この年ですね、しっかりですね、エレミア書、エズラ記一章一節を読むということは、かつてエレミアによって約束された言葉を成就するため、だからただ私たちが、あ、今年はそうか、今年はいいことがある年なんだ、それこそですね、神社に行って大吉が当たって、たような、そんなつもりでこの御言葉を握るんじゃなくて、何かいいことが起きるって、それを何か期待して、ただ期待ということではなくて、しっかりとですね、その御言葉が、その成就するということは、約束があって成就ですからね。その期間ということが大事なわけですよ。その期間をどう過ごすかということ。私たちは1月1日に与えられた。そしてさらに私たちは、ということは今年は必ず起きる年ですから、しっかり私たちがまた祈り抜く年として、その年が与えられ、この年が来ているということを覚えなければいけません。そしてエレミア書29章10節にこう言われています。主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。って、これはですね、実はですね、この先ほどエリズラ記の一章からですね、遡ること60年前の言葉なんです。ですね。すなわち、この時、これが、ですね、BC の500ですね、 97年のですね、第1回のバビロン捕囚の時に、すでに捕囚として連れて行かれた。そしてまだこれから10年後に本格的な捕囚が始まる。ですね。これからいよいよ神の裁きが始まる。その時にですね、もうすでにエレミアは、その回復の予言まで語っているんですよ、皆さん。これが真実な予言者です。皆さん。だからね、この時、あなたたちのところにいる預言者に聞くなと書いてあるでしょ。それはどういう人かというとね、もうね、2年や3年で帰れるよ、大丈夫だよということ。だからもし私がですね、ここで1月1日にこの素晴らしい御言葉が与えられたから、今年は皆さんの人生はすべてハッピーハッピーでいきますよって言うと、私は偽預言者になってしまうんです。聖書はそんなこと言ってないし、私はどう見たって今の現実を見たときに、そんなハッピーハッピーでいくはずはないというの、皆さん、それは今の日本の国の現実を見たときに、そして私自身の現実を見たときに、本当そうではない。主は真実に私を取り扱おうとしておられるということがどう見てもわかりますし、また御言葉はそのことを語っているんです、皆さん。だから私、けれどもですね、本当に真実な予言です。それは、いわゆるハッピーハッピーではないけれども、本当に私たちがさらに大きな信仰のですね、ステップアップをする年だ、今年は。不信仰から不信仰のものへと変えられるとした。本当に主のものへと作り変えられるとした。で、そのためには、目的、そのためにはここを通らなければいけない。それはですね、このバビロン捕囚の目的です。これがね、29章12節。それが1月1日に語った、求めよさらば与えられんという御言葉の旧約バージョンです。エレミア29章12節。ここを皆さんで一緒に読みましょう。3、はい。その時あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるなら見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。アメン。その時ですよ。この時ってどういうことかって、バビロン捕囚のただ中ですよ。苦しみのただ中でね、その時あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。すなわち本当にこのバビロン捕囚を通してイスラエルの民が祈りの民になったということです。そしてその祈りの民になってね、本当にですね、そこで祈らせられたんですよ。捕囚を通してね。神殿、今まではですね、本当に神殿で祭儀中心の民でした。いろんな細かい規定があって、ね、その規定を守らなければ神様を礼拝することができない。で、それは神は聖なるお方だから、私たちも本当に自分自身を清めていないと神様を礼拝することができないから、それは大事なことなんですよ。本当にきちんと規定を守る。ね。それは大事なことだった。けれども、実際現実守ることができないわけですよ。行くとね。守りたくても守ることができない。でも、それが本当、本来の民、人間の現実だったんです。すなわち、立法を守らなくていい。最初からそんなことはない。けれども、現実守れてないのに、守れたような気持ちになっていた。外側ばっかり取り繕ってるけど、本当の意味でその外側を守ることの目的である。内側において、本当に真実に神様に心を尽くして仕えていく。神を愛する者となるということ。そのことを神様が内側からその根本的な手術ですね。それをなすのがバビロン捕囚だったんです。だから本当にその子においてはね、もう神様を本当に外側でいろんなことを規定を守ろうと思って守ることができない。でもそこで本当に守れない中でね、真実に主を求めたんです。求めざるを得なかったんです。その中で求めて祈って、それが本当の改革だったんです。私たちもね、今本当に自分自身を見るとき、この教会を見るときにどうでしょうか？皆さん、本当にね、私たちはこうであったらいいのに、ああであったらもっとこうできたね。あ、私たちの教会もあんな教会みたいにあんな素晴らしいですね、もうですね、ものが揃っていたらもっとこういうふうな活動ができるのにですね、世界宣教していく中で本当に自分たちはもっとお金があったらもっとああだったらいろいろ考える。あ、こんなんですね、やっと成長してきたのに今から牧師を家族をですね送り出せなんていうと、もう本当に神様もう何を取る気なの、私たちが何を取る気する気なんですかと、そんなふうな思いをするようなですね、そういうところかもしれない。けれども皆さん、これが神様の目的です。本当に私たちがやもめを通して神様はね、御心をなすんです。やもめというのは神に頼る以外に何もないということ。本来人間そういうふうに作られてるんですよ。神様とだけ結婚してね、 本当に神様とだけにだけ頼ればいいんですよ皆さん。けれどもそうではなくて私たちが目の前に頼ってしまう、それが本当の私たちのね不信仰であり、またそれが私たちの不幸の根っこなんですよ。そこを取り扱われなければいけない。だから私たちがね本当にそのバビロン捕囚を通って、そしてそれはさまざまな私たちの中にある、自分がね神の民であるのにどうしてこんな目に、どうしてこういうところですね、そういうところを通っているかもしれない、一人一人あるでしょう。でも本当に皆さん、まず今年はねしっかりその問題と取り組むということです。バビロンから逃げるなってことを言ってるんですよ、エレミアはね。その民、そのバビロンのために祈りなさいって言ってるんですよ皆さん。だからあいつですね、今夫婦仲がうまくいってないならしっかりそのご主人のために奥さんのために祈りなさい。本当にね、ですね、本当に子供のために祈っているならね、本当に今、ヤミさんのためにも祈ってますよ。だったら本当にね、ヤミさんがですね、本当に今家を整えてね、お子さんがいつでも帰ってくれるように待っている姿勢。そうなんです。ただですね、自分自身が待つ姿勢がないのに、本当にそのですね、ただその問題だけをということができないわけですね。本気でその問題とね、本気で取り組むということですよ、皆さん。しっかりその問題とね、それこそ相撲であればですね、なんていうかこう、よくですね、大一番の時にですね、場内ががっかりするのはですね、パッと叩いたりしてですね、そしてパッと勝負が決まる。そしたら、もう場内一度がね、あーって言ってね、そしてなんか勝った方がなんか負けたかのようになんかこう、なんか悪いことしちゃったみたいな感じでですね、でもそれはなんかね、勝った方もなんかこう、後ろめたいわけですよ、なんかやっちゃったみたいな気持ちでね。でもなんかちょっと、もう、あーもうでもなんかこう、あんまりがっぷり四つで組む自信もなくて、なんかもうとなるとなんかこうついやって、あれもちょっとでよく話を聞くとですね、勝利者インタビューでそんなつもりじゃなかったみたいなこと言うんですね。そのもうなるとですね、もうなんかついなんかこうやっちゃったって。でも私気持ちわかりますね。でも見てる方としてはですね、こうやれみたいな気持ちになるけど、やってる方としてはもうですね、必死でやってるわけですしね。でも本当にですね、でも私たちは本当そうですね、不戦勝ではダメなんですよ皆さん。もうそういうなんかやっちゃったみたいな勝ち方ではダメなんで皆さん、今年こそはね本当に根っこから問題と取り組んで、そして本当に勝利したとね確信を持って言えるような勝利ですよですね、はたきではなくてね、本当にね四つ相撲でしっかりとですね私たちが勝利する年でですね、真正面から問題と取り組んで、本当にそのためにはですね、それこそ大相撲を取るためにはですね、そのためにはですね、私たちがですね、このしっかり成功法でいかなければいけない。成功法でね。その成功法が何か。これがね、このイエス様が言われてきた、その戦い方ですね。それをね、新約においてイエス様がはっきり言われています。山を動かすために、バビロンから解放されるために、どのような戦い方をすべきか。それは、もう一言で言うなら、もうこれ、信仰と祈りです。ですね、こう言ってますイエス様がね。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならばその通りになる。だから言っておく。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになると。だからね、本当に山が動くというより、そのように確信を持って宣言していくなら、その通りになるという。だから信仰なんですよ。山っていうのはこれは、括弧して問題と書きましたけどね。大きな問題、私たちの前に塞がっている問題ですよ。例えば世界選挙ってこれ一つの大きな山ですよ。山を動かさなければいけない私たちは、ね。そのためにはね、必ず動くという、そのような信仰が必要です。ですね。OK ですか？ここまでね。じゃあそこまで、そのような信仰をどうしたら得ることができるんですか？皆さん。ですね。山を見ることから信仰が来ますか？来ません。逆に山を見れば見るほどね。私たちは現実どうですか？皆さん、富士山を見てね、動くような気がしますか？それは山というのは現実を見ても動かない。とてもダメだ。人間の力にはできない。そういうものです。ということは何から来るかというと、これはやっぱ上から来るものではない。信仰は御言葉から来るんです。ロマ書10章17節。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによっ って始まるのですと書いてます、皆さん。始まり。元旦どこから始まるか、皆さん。皆さんは信仰は聞くことから始まなければいけない。1月1日、私は1月6日ですけど、もう6日が過ぎてるんですよ。もう勝負は始まってんですね。キリストの言葉って特にですね、ここはレーマという言葉が使われています。何度も何度も語ってますけど、このレーマというのは、これは具体的な言葉です。ですね、私たちに特別に与えられていること、ロゴスではなくてレーマなんです、ここは。キリスト、だから今日も言われた、この山、ですね、先ほどあったでしょ、ここイエス様の言葉でね、誰でもこの山って、山、一般的な山じゃないですよ、皆さん、ね、山は何でも動く、そしたらなんかちょっとおかしな人ですよ、それはね、なんて、昨日朝明日起きてたらね、富士山がどっかに映ってましたなんて、そんなことが起きたらね、そんな大変ですよ、皆さん、そういうことではなくて、この山ですよ、私たちで言えばこの世界宣教、具体的には今年野口牧師家族をインドネシアに送るという、それがこの山でしょう、皆さん。来年でもなく今年だ、タイでもなく他の国でもなくインドネシアだ、バプテスト連盟を通してだ、私たちの教会を通してだ、そのようなこの山というのがありますよ。また愛する者の救い、今年私はこのご主人を救うですね、この子供の問題を解決する、そのような私たちそれぞれに与えられているこの山ですね、それをね、そこに与えられる、その具体的な問題に対して与えられる言葉が、それがレーマと言います。ですか？具体的な言葉です。ですね。だから、ですね、そしてその言葉の、だからここでですね、今日の教会学校のところですけど、イエスはそれを聞いて言われた。この病気ですよ。これもこのっていうちゃんと漢詩がついてるんですよ。一般的な病気じゃない。この病気。皆さんが愛する者のために祈るときにね、そのときにですね、一般的な祈りになりますか？子供の、お母さんであれば子供のために祈るときに、それはやっぱりお母さんだから自分の子供だって切実になるでしょ？本当はね、よその子供、本当愛が湧けばね、よその子供のためにそんな風に祈れるけど、やっぱりまずは自分の子供の中ね、病気になるのに、そんな段階で人のことまで祈れないっていうのが、そういう現実、そうじゃないですか、皆さん。だったらそこから祈るんですよ、と。その後あなたに祈りを託してるんですよ。まず自分の子供であれば子供、ご主人であればご主人、人と比べる必要ない。自分の問題であれば自分の問題、あの12年間長血で患っている人であれば、あの病ですよ。それで、そこでイエスと出会うわけでしょ。ね、この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはもし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。言っただろって。言葉を聞かなきゃいけない皆さん。言葉から来るんです、信仰で。聞くことから来るんです、信仰。目に見ることからじゃないんです。聞くことから来るんです、皆さん。ですね。そうですね。ですね。まあ、ですね。そうです。ですね。で、そしてさらにですね、ヨハネ伝15章7節。あなた方が私につながっている。ここもレーマです。私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、神、イエス様につながるということは、それを言い換えてるんですよ。イエス様はね。私につながっており、そしてつながるということは、私のレーマが、具体的な言葉が、いつもあなた方のうちに、ここで、いつもと書いてあるでしょ？だから、レーマっていうのはやっぱりね、昨日聞いて終わりじゃないですよ。今日も聞かなきゃいけないしですね、昨日語られて、それこそ70年だってね、レーマであれば必ずそれは成就していくんですよ、皆さん。ですね。で、その御言葉をしっかり、いつもなければいけない、私たちの中に。あったりなかったりするものではなくて、いつも御言葉でしっかりですね、この御言葉を心の中心に入れておくということ。そうすると、望むものを何でも願いなさい。レーマがあるとね、本当にこれが起きるんですよ、皆さん。で、そうするとね、これはね、望むもの何でも願い、そんな夢みたいな話があるか、そんな風に思うけどね、きちんと私たちの望むときに、きちんと御心にかなった望みを望むことができるんですよ、皆さん。霊馬がないからこれがね、なんか夢幻のように近い、おとぎ話のように近い、これ、そんな聖書の読み方をしちゃいけないんですよ、皆さん。本当に望むものは何でも叶えられるような信仰を私たちに与えてるんですよ。イエス様、そのような信仰へと私たちを成長させたいんですよ。そのためには私たちがしっかりとこのね、御言葉に結びつく。で、そのためにはさらにですね、それは、まず何？教会に与えられる言葉。だから皆さん、このようにレーマを聞くために、教会に与える。アンティオケアでは、 預言する者や教師たちがいた。アンティオキアの教会、世界宣教する教会に預言する人がいなければいけない。で、この預言って今私が語っているでしょ？今年このようになりますという。これはね、ですね、これは預言、ただそれは未来を預言するという預言ではなくて、神のから来ている言葉を預かってね、預かる言葉、預言と書くで預かる。それを語る人がちゃんと聖教会にいなければいけない。だからね、本当それはね、誰でもいいんですよ。これ複数だったアンティオキアで。立派な、特別な人じゃなくていいんですよ。その時に御言葉が託される人がいればいいんですよ。ですね。です。そして逆を言うとね、そういう肩書きがあっても、予言を預かっていない人は語っちゃいけないです。本当だからね、本当責任があるここで語ることに関して、本当に祈らされますね、私もね。そしてちゃんとね、私もね、きちんと御言葉をね、本当で、ああ、主はこの時語りたいんだな、ってこと、ちゃんと確信がきますよ。そして語ってますよ。ですね。だから、本当に聞かなければいけない。これは教会に与えられている言葉です。で、今年私たちはアンティオキア教会になるんですよ。ですね。で、それは、聖霊が告げてる。そして、さあ、バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。具体的でしょ？バルナバとサウロを私のために。そして、それはね、私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるため。で、このような言葉を聞くことによってね、私たちは恐れが出る。神に対する正しい恐れですよ。それはね、このアンティオキアの教会だってですよ。やっと始まった教会ですよ。迫害を逃れてきた人が、そして成長してきてね、主の御手が彼らと共にあったから、どんどん成長してきてね、いよいよこれからっていう時にね、神様はね、世界宣教しなさい。自分たちはね、もう、血の果てですよ、この当時のアンティオキアというのはね、ここから、なあ、今から送り出さなきゃいけない。しかも、中心的なバルナバとサウロ。ですね。でも、彼らはね、断死を礼拝し、断食して、そして聖霊がしっかり告げていて、そしてそれは前もってと。すなわち私たちもね、前もって神様がもう備えているんです。この教会はリバイバルと世界宣教のために、皆さんがそのように、皆さんの祈りによってこの教会はそれより成長してきました。けれども、もっと言うと、皆さんが祈る前からですね、もうこの教会選ばれているんですよ、皆さん。だから皆さんが、ですね。ここに選ばれている。今、この時のために選ばれているんです。いよいよ皆さんがこの教会に集ってきたその進化、その意味がこれから出ていくんです。そのためにはしっかり今まで、それこそね、まあ過去の栄光にというんじゃないんですけどね。本当に自分がこれだけ、せっかく頑張ったこれだけやった、そういうことによりかかるんじゃなくて、前に、信仰者、いつも前に向かって進まなきゃいけない。で、それは後ろを知っているから前があるんです。ですね。後ろってのは何か。それは選ばれた時ということですよ。それは私が、それこそパウロの言葉で言うなら、母の胎にあった時からということです。この教会は、もうそれこそアメリカ、それこそ私たちの教会がここに救われる前からアメリカの尊いですね、兄弟姉妹の祈りと捧げ物によってこの教会建てられてるんですよ。それを言うならもっとアメリカの教会も、さらにイギリスの宣教師がいて、もうそうなっていく、そうするともうどんどん遡っていくともうここまで来るわけですよ。そして言うまでもなくイエス様に苦しい、またイエス様を生み出したイスラエルのための祈りになるし、ですね。もうそれこそ天地創造の前から選ばれていた私たち。だから本当にそういう中でアンティオキアの教会が、そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発した。じゃあその彼らの宣教の原動力はどこにあるんですか？もちろん信仰ですね。信仰と祈り。そしてそれは御言葉から来ているということがわかります。上からの言葉で、世界宣教は自分の願いじゃありません。自分たちがなんでね、そんなバルナバとサウロを自分たちで送り出したいと思うでしょうか。上からの言葉ですよ、皆さん。でも上からの言葉が事柄を起こしていくんです。ですね。そして、まあ、ヤコブのですね、ヤコブに対する言葉もね、これはヤコブはベールシバを立ってハランへ向かった。とある場所に来たとき、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にしてその場所に横たわった。すると彼は夢を見た。ね、皆さんね、本当夢とか幻って言うとね、なんかそんな、何の意味もないね、ものもあるけどね、こういう夢とか幻はね、やっぱり意味がありますよ。それはね、運ぶものです、その中にね。いろんな形で神様運んでくれますよ。で、夢とかの大体の場合ね、もう本当9割と言っていいでしょうけどね、いい加減な幻、くだらん幻ばっかり私も見てしまう、夢を見てしまうんだけど、でもそういう中でもね、本 当にね、求めているときは神様が夢を通してだってね、神様の御心を語ります。ちょうど、ね、夢がね、乗り物になる。その上に何が乗ってるか、変なものに乗っちゃダメですよ、皆さん。大体悪魔だってね、夢とかを用いるわけですからね。そこに何が乗るかによって、それ夢が尊くもなるし、またそれが排除して、夢を排除していかなきゃいけないときもありますよ。悪魔が一緒に乗ってくるときに、もう出て行けって言ってね、ほんと、もう夢の中でもね、バッと起きてですね、そしてもう祈らされるような、そういうときだってありますよ、皆さん。そういうときね、しっかり祈らなきゃいけないけどね、このヤコブが見た夢は、ほんと尊い夢だった。それ何かというとね、それはね、すごい夢ですよ。それは、すると彼は夢を見た。どんな夢かというと、先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。皆さん、私たちは今年ね、夢を見なければいけません。夢を見る年です、今年はね。夢というのは何か。初夢ですね。夢というのは何か。それは神の御心をね、しっかり受け取るということです。神のビジョンを受け取る。その年、夢を見る年。で、それは、このヤコブに与えられた夢。ヤコブはね、夢を見ることができた。そういうね、ヤコブはこの世、まあね、もう本当この世的な人だったけどね、すごいんです、やっぱり信仰的にはね。だからね、皆さんがね、この世的だからダメだって言うんじゃないですよ、皆さん。本当ね、それも作り変えられますからね、神様はね。ヤコブもちゃんと作り変えられた。でもね、この時ヤコブはまだ作り変わってなかったけど、ヤコブはね、本当一人だった、たった一人ぼっちだったんですよ。石を枕にどんなに寂しかったかと思います。結局ね、これは書いてないけどね、こういうことです。ヤコブが天が裂けるほど祈ったってことです。書いてないけどね、もうそうとしか思えない。こんなヤコブみたいなね、人間がですよ、こんな尊い幻を見るということは、ぼーっとしててね、見れるわけがない。ね、もともとそういう聖霊充満の生徒で、そんな風な夢を与えられたという聖書はそう書いてない。ここに至るまでヤコブは何一つね、信仰的なことしてないですよ。でもね、ここのヤコブはすごいですよ、皆さん。ほんとインマニュエルそのものですよ。で、この語られてる御言葉、見よ、主が固まられたって、ヤコブの、そんなヤコブの固まれたって、ということで、ヤコブがそれだけ天が裂けるほどのね、祈りをしたということですよ。その祈りに応えてね、主が幻を見せて、そして主が固まられに立って、そして幻だけじゃない。だから大事なことはね、夢で終わっちゃいけない。夢と通して語られる神の言葉をしっかり聞き取らないとですね、よくある時夢って忘れるでしょ、記憶。昨日見た夢なんで、もう2時間ぐらいもうとっくに忘れてるんですね、その時。でもちゃんとその夢と同時に言葉が語られる。で、きちんとそれがまた聖書の言葉から来ているかどうかもね、きちんと吟味されなければいけない。まあその当時ヤコブが聖書を持ってたわけじゃないからね。でもきちんとね、このアブラハム・イサクの神という、きちんとヤコブのその歴史ですよ。そのどこからヤコブが来てどこに行こうとしているのか、そのね、その神の歴史の中で生きているということです。そのことをきちんと御言葉を通して語られた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地ですよ、皆さん。具体的に、ね、この土地をあなたとあなたの子孫に与える。皆さんもそうです。今年ね、この玉川のこの土地を与えられた。来週はですね、再来週ですね、北見教会、狛江教会と三教会、一祈祷集会があります。本当尊いことです。この地に建てられている三教会がね、本当共に心を合わせる。まあ、北見教会のために祈らなきゃいけないですね。北見教会がもうですね、あるいはそこは修道院としてもともと建てられているから、まあ、本来のそれがその教会、そこが建てられた目的なんでしょうね。まあ、それは尊いことですよ。本当祈りのためにあの場所が建てられていたんで、修道院ですね。それに全てあの場所を用いるために、教会を一度閉鎖して、そして、正常、カトリックの正常教会と合併する。もうそれ7月まで、もうそれ正式に決まっているんですね。だから、いわゆる三教会、一祈祷集会というのは今年が最後におそらくなる。まあ、その後どのような形で狛江教会と合同でするのか、また修道院とも一緒にできるのか、まあ、そういうことはまだですね、話してないですけどね、一応今までの形というのは今年が最後、2周して第6回目、三教会が2周して、節目のですね、集会になりますから、ぜひ皆さんで共にね、カトリック教会で最後、教会で行く、その集会になりますからね、だからぜひ本当に祈りたいと思う。でもね、本当、それも尊いことですよ、北見のね、あの駅前で、本当これからもさらに祈りが積まれるっていくと思うんですね。そのようにですね、私たちは祈り伝道していく世界宣教の教会、また祈りの教会、それぞれ使命がありますからね、それぞれ使命に立っていけばいいんですよ。ですね。でも狛江教会もこれからいよいよですね、神殿建築に入っていくそうで、あの土地あんまり広くないからね、で建築基準法もあってね、あそこあんまり高い建物も建てることができないし、今非常に祈っているところだそうで、そのためにもどうぞお祈りください。あの場所から移るかもしれない。 ですね。まあでもね、せっかく狛江って岡山名前を取ってるから、まあ狛江の地の中で探すんでしょうけどね。ですね、移るかもしれないし、あの場所に建てるかもしれないし、もう今、そういう節目の時を迎えているんですね。で、ですね。で、本当私たちはですね、そう、私たちはいずれにしても、私たちはどこでもいいわけじゃないんです。そうなんですよ。ですね。みんな、本当大事なことなんです。今日、そのですね、ローカルチャーチって大事なんですよ。どこに行っても礼拝できるからですね、あの先生、あの教会が今盛り上がってから、あの教会行きましょうな。そういう生き方はね、祝福されません。本当に白井さんたち尊いですよ、皆さん。いろいろあってもね、ここにずっとね、居続けたということ。これは大事なことなんです。それ世界宣教と矛盾しないんです。いや、本当にね、その地域の教会を大事にしてね、そしてしっかり教会にね、根付いている人がまた使わされていくし、また派遣することができる。基地を大事にしない人はね、本当それはね、やっぱり送り出すこともできない、そういう教会できないですよ、皆さん。本当しっかり私たちがですね、この地に、この地を与えると言われた。この北見とこの狛江のこの地を与える。あなたの家族を与える。家族の祝福。あなた自身の祝福ですよ、皆さん。そのことをね、皆さん、どうかね、覚えていてください、皆さん。ですね。だから、よそのことで、この土地。そして、それで終わらない。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。皆さん、すごいね、すごい見言葉聞いてるんですよ。ヤコブがですよ、ってあのヤコブが出てきて、本当まだ改心していない。でもね、ヤコブはこれから20年間この見言葉を決して忘れなかった。で、何がすごいかと、ヤコブがね、すごいところはね、その、話さないところがすごいんです。聞いてもすぐ話す人がいるんですよ。で、霊的だから聞くことができる。でも、霊的であればいいというんじゃない。聞けばいいということじゃない。10聞いて10忘れる人よりもね、1聞いて1握っていれば、それが尊いわけですよ。ほんならいくつも聞かないでいいんです。一つの御言葉、私もそうです。私のメシアも世界宣教です。死んでも食らいついてこれを話さない。器用であってもね、結局人生いろんなことに手を出してね、結局自分の人生何だったんだろうって言って後悔しながら生きる人だっているんですよ。それよりも不器用でもね、本当自分の一つのことをメシで最後まで答えていく人生、時間がかかっても一つのことを成し遂げていく人生、これが本当の人生である。これが神様に喜ばれる生き方です。で、ヤコブがイスラエルと変わった。ヤコブって教会を代表しているんです。だから教会で語られる御言葉、一つの言葉でいいんです。皆さんがそれぞれ勝手に聞いたら教会は成長していかない。それダメです。皆さん、そうではなくて、一つの教会で語られる一つの言葉で、その中に皆さん方一人一人が入ってるわけですよ。その中で、その一つの言葉の中に、あ、自分はこれだ、今日先生が語られたこの言葉は自分の家族の救い、あの人のことを言ってるんだって、それぞれ。でもそれ聞いてる言葉は一つですよ。それがバラバラはダメです。皆さん、一つの言葉を聞いて、そしてその言葉から一人一人が具体的に聞き取っていくということですね。これが大事です。ですね。そしてそれはね、本当ですね、この、ここはまさにリバイバルと世界宣教、ここで語られているでしょ、ヤコブですね。そして、見よ、私はあなたと共にいる。ですね。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に、連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。これエレミアの約束と同じでしょ。これからヤコブは20年、エレミアのバビロン捕囚の時にはですね、70年、実際には50年、60年で解放することができた。でも本当その期間、イスラエルのためにしても、その祈り抜いたということで、そしてこのヤコブも20年祈り抜いた。これがイスラエルのための本質です。だから今日ね、私は2つのことですね、この山を動かすために、それは御言葉を聞くということ、しっかり御言葉を受け止めるということ、決して忘れないで、今日語られた御言葉をね、皆さん1年間、本当、絶対逃さないで、ですね、リバイバルと世界宣教、そして皆さん方の家族においても、事業においても、それぞれあなたが今いる土地を祝福するということ、そしてそれはそこで終わることなく、世界宣教まで広がる大きなビジョンのために、あなたは召されているということ、それは皆さん、ただ野口牧師を送り出すということだけではとどまらないでください。そのことによって皆さんが祝福されるんです。これが霊魔ということです。あの人が祝福され、私はどうでもいい。それは違う。ですね。そうではない。皆さんのために世界宣教はあるんです。私のためにあるんじゃないですよ。皆さん。私のためにみんなが頑張ってるんじゃないですよ。それはおかしい。牧師が牧師のためにね、神道を動かすような、そんな教会はおかしい。そうではないんです。一人一人が祝福されなければいけない。 そのために牧師がいるし、私の世界選挙もそのためにあると信じきっていますよ、皆さん。教会のためにあります。です。だから大胆に私は皆さんに祈ってくださいということができるんですよ。ですね。そうで、そしてその約束を握るということと、そしてその成就のために、言うまでもなく、そのですね、この祈り続けるということです。でですね、この弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかといった問題を山を動かせなかった。で、その時にイエス様はこう言われた。イエスは言われた。信仰がないとは言われなかったけど、希薄だといった薄い、信仰が薄いから濃度が満ちてないということ。で、山は動かすだけど信仰になってないということ。それこそ砂山だったら崩せるかもしれないけど、大きな山を動かす。はっきり言っておく。もし、からし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かって、ここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。しかし、この種のものは、祈りと断食によらなければ出ていかないとね、書いてある。どういうことかっていうと、祈り、しかも、濃度を上げるような、断食を伴うような、真剣な祈りですね。これがなければね、出ていきませんよ。そして今年約束が与えられて、必ず成就するということが与えられているということは、私たちの祈りもここまで行くということ、そのような祈りの教会になるということが、神様の約束の中に含まれているし、実はこのことが本当の意味での祝福だということですよ、皆さん。これがね、だからただ動かすだけであれば、で信仰も神様からのプレゼントだから、本当に私たちがね、大きな信仰、山のような信仰をね、いきなりポンとね、与えることだって神様できますよ、皆さん。本当にそういうね、まあ、お隣の国でいれば、長英義先生のようなね、そんな信仰があればいいなと思うけど、私たちはね、本当に自分自身がね、全然こう清められてもないのにね、その大きな信仰だけあってもね、逆に本当に私たちはね、本当にもう逆に、滅びてしまいます。なぜならイエス様その後言われたでしょ。大きな信仰と同時にその後何を言われたか。ね、もし人の過ちをね、あなたに誰か悪いことをしたらね、それ許しなさいと。立って祈るときにね、本当に許して祈りなさいと。だから信仰の祈りと同時に許しの祈りを言われたということは、すなわちね、イエス様二つのことを言われた。信仰と同時にあなた自身が清まるということ、心から許して愛するということ。だから私たちの祈りの目的は、今年のバビロン捕囚の目的は、バビロン捕囚から解放の目的は、それは私たちの問題の解決、そしてそれはそのことによって私たちが本当に祈りの人に変わるということ、祈りの人に変わるということ、愛の人に変わるということです。皆さん、祈りの原動力は本質的に言って信仰であると同時に愛ですからね。愛がない人は祈れないんです、結局ですね。祈りが落ちちゃうんですし、ですね、結局利己主義では祈れないんです、私たちがね。でも本当に世界宣教のようなそんなことをするためにはね、本当に山を動かす信仰と、それからまだ見たことのないような、そんな人のためにも涙を流すような、本当にイスラムの人のことを思い、インドネシアの人のことを思いね、本当に自分の家族のことだけじゃなくて、その人たちがまるで自分の家族のようにね、本当あの人たちが今神、誠の神様を知らないで暗闇の中にいる人たちのことを思い、今ニュースでどんどん流れてくるでしょう、イスラムの現実とかね。本当にあの人たちは自分は大丈夫だ、俺たちはって言って誇っているようだけど、本当は恐れとですね、もう本当どうしようもないその現実の中にがんじがらめにされているんですよ、皆さん。そこに私たちが光を持って使わせなければいけない。でもそれは今までのやり方で十字軍のようなやり方ではない。剣によってではない。本当に祈りの、愛の祈りを持って私たちは使わせなければいけないんです。だからそのためにはただ宣教師を使わすだけじゃなくて、そのための祈りの援護射撃、いつもその祈りによって宣教師がいつも愛に満たされてなければいけない。その人たちを周りにしてですね、本当愛が尽きる時もある宣教師がね、本当どうすることもできない。もう自分の無力さに打ちのめされる時がある。その時に背後母教会からの祈りの援護射撃が必要とされている。そのような祈りの教会になるために神様は今のこの私たちの現実、この日本の国の今の現実もね、私は本当大きな神の計画になることを信じています。それは日本の国もやがて回復し、本当に誠の神を信じる国になり、そして宣教師を多く送り出す国になるということ。本当ね、それこそ最後のアンカーにならなきゃいけない。日本の国がね、韓国がリバイバルが起き、中国にリバイバルが起き、そして最後は日本。本当私たちがね、そのようになってですね、本当にですね、主は証しようではありませんか。けれども、そのためには、それは夢、いわゆるですね、夢を見るだけで終 終わるのではなくて、しっかり夢を見たなら御言葉を、それをしっかり御言葉と結びつけ、しっかり今年一年御言葉がいつもとあるようにですね、今年一年語り続けていきますからね、しっかりですね、この御言葉にいつもあるならということだから、今日語って終わりじゃなくてですね、いよいよこれから祈り始めるということですね。いよいよ本番です。私たちがね、本当にこう祈りの戦いに勝利してですね、いきたいと思います。そしてしっかり皆さん本当に約束を握っていてください。必ず皆さんのですね、問題解決しますですね。本当にですね、今年勝利の年です。皆さん本当にですね、もうですね、これは上から与えられた言葉ですから、私は本当にですね、本当に、主が語っていることですから、本当に主にあってそのことをですね、本当に確信し、また皆さんにですね、そのことを、約束と、主からの約束として皆さんにですね、本当に新年のですね、それこそ、まあ、この御言葉が、まあ、私ができる、本当ですね、この、まあ、もうクリスマスですね、新年のですね、この大きなですね、こう皆さんの約束の言葉ですから、これは握ったとおにぎ、皆さん、教会に来たことは本当良かったと思ってね、一年間ですね、そうか、この問題解決できるんだ、あの固くなら主人がと思ってたけど、ああ、できるんだ、動くんだ、本当ね、信じてね、祈り抜いてください、祈りましょう、ですね。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に主をこのようにして、今年最初の聖日礼拝に、愛する兄弟姉妹と共に、主をあなたの御言葉の前にぬかずき、本当にこの一年の導きを与えられたことを心から感謝をいたします。本当に主よ本当にヤコブのように、本当に自己の欲に、本当に主を固まっているこのものですけれども、そんなものでさえ、本当に主はあなたを求めて、本当に祈るときに、本当に叫んであなたを求めるときに、あなたは我が子よと呼びかけ、そして本当に愛して愛の言葉と同時に、主を私たちに、本当に主をあなたは大きなビジョンを与えてくださいますから、ありがとうございます。この教会は本当に小さな群れですけれども、主をこの教会に、今私たちにリバイバルと世界宣教のビジョンが与えられたことを感謝をいたします。今年、この地が祝福されることをあなたへ約束してくださいました。この地に大きなリバイバルが起きること、私の家族に、私の教会に、本当に主よ、真のリバイバルが、そして私自身の中に、あなたが約束してあった清い水が流れ、命の水が流れ、本当に内側から作り変えられ、私が信仰の人、祈りの人、愛の人に変えられることが、今日約束として与えられましたから、本当にそれを握ります。そして私たちは本当にその、それが確信となるまで祈り続けます。本当にどうぞ聞くだけで終わる愚かなものにならないでください。させないでください。砂の上に建てる家ではなくて、岩の上に建てる信仰を私たちに与えてください。主よ、どうぞ信仰の濃度を上げてください。主よ、私たちを本当にこの世で薄まってしまった、自分のサタンの本当に目くらましにぶつかって、によって本当に薄められてしまった、このどうしようもないこの不信仰を、今一度私たちが本当に祈りによって、この濃度を上げることができますように、私たちに信仰の祈りを与えてください。断食を伴うような真剣な祈りを私たちに与えてください。本当に主、あなたは私たちに祈りを与え、そして本当にその祈りを通して、この使命を成就してくださいますから、ありがとうございます。本当に今年一年の勝利を信じて感謝して、この祈りを尊い主イエスキリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。